それではお読みいたします。ヨハネの福音書11章45節から57節。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはマリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに。もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。しかし、彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何もわかっていない。一人の人が民の代わりに死んで、国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも、考えに入れていない。ところで、このことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。そのために、イエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをしないで、そこからアラムに近い地方に去り、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の過越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために、過越の祭りの前に、田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って、互いに言った。あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？さて、祭司長、パリサイ人たちは、イエスを捕らえるために、イエスがどこにいるのかを知っている者は、届け出なければならない、という命令を出していた。今日はこの箇所から、一人の人が民の代わりに、と題して、近藤義信牧師がメッセージを取り継ぎます。よろしくお願いします。
今日は、ヨハネの福音書の11章の最後の部分に、私たちは到達しました。まあ、この11章を振り返りますときに、11章の一節、さてある人が病気にかかっていた。ある人が病気にかかっていた。そしてその人が死にかけていた。私たちを襲う病や死の現実ということ。ラザロやマルタやマリアがどれほど主に愛され、また主を愛するものであったとしても、しかし突然その家族を襲う悲しみや突然の出来事、私たちの人生のある意味現実を表している。このようなメッセージから始まったヨハネの福音書の11章でしたけれども、その11章の全体を通して最後に至るまで、このヨハネの福音書の11章はつくづく私たちに対して強く語りかけ続けている、語りかける、そのような箇所であることを思わされています。もちろん聖書はどの箇所も私たちに対して強く語りかけているんですけれども、先週はラザロの復活の場面でした。起こり得ないことが起こる。死んだ人が生き返る。どこでもかしこでもですね、ポンポンポンポン起こっていることではなくて、特別な場面と言えます。 起こり得ないことが、信じられないようなことが起こる。イエス様を通して明らかにされる神様の力、人を縛り続けるこの死の力、あまりにも人がその力の前に無力と思われる死に対しても確かな力を持っておられたイエス様。イエス様を使わされた父なる神様の力というものが明らかにされている場面でした。でもこの箇所を見るときに私はいつも不思議に思うんです。何を不思議に思うかと言いますと、このヨハネの福音書を記したヨハネは、最も驚き、最も感激し、最も喜んだであろうラザロの姉妹たち、マルタとマリアの反応を一切記録していないんです。ラザロが蘇った。しかしその喜びをヨハネは記録しないんです。感動の再会であったはずです。大喜び、狂喜乱舞という言葉が当てはまるかもしれない。いろいろと想像することができます。もう感激のあまり言葉を失ってしまった姉妹たち。まあ、そんな姿も想像することができるんですけれども、しかし、この家族の姿をヨハネは記すことをしないんです。むしろ、マルタでもなくマリアでもない。この場に居合わせた他の人々の反応をヨハネは記録するんです。そしてさらにその人々を通してその反応が都エルサレムまで届けられていく様を記録しているんです。今日はこの人々の反応、そして特にエルサレムでこの知らせを聞いた祭司、パリサイ人たち、こんな人々の姿に注目をしてみたいと思っています。そしてそこからもやはり神様から受ける語りかけです。私たち人間の現実、姿、そして同時に神の憐れみが浮かび上がってきます。今日も二つの点で、主に二つの点でお話をしたいと考えています。一つ目は、私たちの内側にある自己保身ということ。私たちの内側にある自己保身ということ。二番目は、神様の主権ということ。神様の主権ということ。この二つの点でお話をしていきたいと考えています。第一点目は、自己保身。私たちの内側にもある自己保身ということですけれども、さあ、改めて45節と46節に、耳を傾けてみたいと思います。この場面に居合わせた2種類の人々の姿がここに記されています。45節、まずは45節ですけれども、そこでマリアのところに来ていてイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。マリアのところに来ていてという表現、不思議な表現です。マルタとマリアのところに来ていてではなく、ここではマリアのところに来ていた人々のうちで、マリアを特にマリアを慰めていた人々のうちでと言い換えることができるかもしれません。確かに彼らはマルタとマリアの家にやってきました。マルタはいつものごとく悲しみを覚えながらも、しかし責任として弔問客を迎える役割を担っていたようです。体を動かしながら接待をしなくては、悲しみを覚えながらも働き続けていたマルタであったようです。しかしマリアはこちらもいつものごとくと言えるかもしれません。そのようなマルタの姿とは裏腹に悲しみに沈み、その落ち込みのあまりの深さを見た人々、あるいはマリアの友人たちが、もうマリアと共にいて、そして支えなくては。マリアが立ち上がれば、マルタは一人でイエス様のもとにやってくるんですけれども、マリアが立ち上がれば、こんなマリアを放っておくことはできないと、多くの人々がマリアについて、そしてイエス様のもとにも墓にもやってきた。 そしてこの事件、イエス様によるラザロの復活、蘇り、この場面を目撃した人々の多くが信じたとヨハネは記すんです。イエスを信じた。まあ、ただし、私たちがこのヨハネの福音書を読むときに、ヨハネがこの信じたという言葉を使うときに、これは必ずしも、この場面でイエス様のことを信じたと呼ばれている人々が生涯をかけて、もう何が何でも、どんなことがあろうとも、どんな困難があろうとも、イエス様に私たちは従っていきます。このような信仰に導かれたということでは、どうやらないようです。イエス様の弟子となるという信じ方を必ずしも表してはいないようです。あの5000人の給食と呼ばれるあの場面、大勢の人々にイエス様がパンと、そして魚を分けられたあの場面、やはり多くの人々がイエス様を信じたと思われました。しかし、その直後にイエス様の語る言葉、そしてイエス様がある意味、自分たちの思ったようには立ち上がってはくれない。ローマ帝国からの解放を勝ち取るために王となっていく、そのように期待したようなイエス様の動き方ではない。ということがわかるや否や、彼らの期待は裏返り、そしてイエス様から心が離れていってしまう。こんな人々の姿も、私たちはこの福音書から知ることができます。この場面においても不思議なものを見た、信じられないような出来事を見た、この人は特別なお方ではないか。しかし、この後にもあのエルサレムの十字架へと向かう場面においても、自分の期待とは違う、自分が望む救い主のあり方ではない、このような思いから離れていってしまうのもまた人の姿。私たちはどうでしょうか。このイエス様というお方、私たちはいろんな期待をかけるかもしれません。しかし、必ずしも私たちが願う通りのことが目の前に開けていくわけではない中で、私たちの期待や信仰というものは簡単につぶやきに変わってしまう。私たちの信仰とは一体何か、この聖書の言葉に教えられながら確信が深められていく、そのような歩みなのか、それとも私たちが抱く期待通りの事柄が目の前に起こらないからといって、信じたはずもこの神様、イエス様に対する期待もまたどんどんどんどん薄らいで行ってしまうのか、薄くなっていってしまうのか。御言葉に教えられ続ける中で、私たちの信仰者としての歩みが変えられ続けているのか。このイエスを信じたという人々の姿を通しても、また私たちは自分自身の信仰が問われているように思うんです。さあ、そしてヨハネはもう一種類の人々の姿を記録しています。46節です。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた。まあ、これそのまんま読みますと、いやー、私たちすごいものを見ましたよと言って喜び勇んでパリサイ人のところに行って報告をした、そのような場面にも思われますけれども、しかしその後続いていくパリサイ人たちの反応を見るときに、決してそうではないということがわかります。このパリサイ人たちのところへ走っていった人々、それはイエスを敵視する人々、イエスを敵対視する人々の姿です。直前の37節で、ラザロが復活するその直前に、盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのか、そのように悪態をついた者たちとも重なるかもしれません。なんとか高まり続けるこのイエスの評判に泥を塗ろうとしている人々、 目の前で死人が墓から出てくるというそんな光景を目撃したにもかかわらず、彼らの心は閉じられたままなんです。敵意が彼らの目を曇らせ、苛立ちが彼らの思いを曇らせてしまっているんです。パリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げた、どのようなトーンで伝えたのか、告げたのか、具体的には書かれていませんけれども、そのトーンを容易に私たちは想像することができるはずです。あのイエスが、またまた人々の前で、今しげに、そのようにパリサイ人たちに対して報告をする人々の姿が浮かび上がります。そしてこの報告を受けたパリサイ人、そして祭司長たちの行動が続けて記されています。47節と48節、ちょっと長めですけれども、ご一緒にこの祭司長とパリサイ人たちの行動、そして言葉をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の11章の47節と48節。はい。そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら、すべての人があの人を信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。我々は一体何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに、この印、注意書きが書いてありまして、欄外を見ますと、あるいは証拠としての奇跡、証拠としての奇跡、印、それは、このお方が、この人物が特別な存在であるという証拠としての奇跡を行っているというのに。彼らはもはやイエス様が不思議な技、特別な奇跡を行っているということを否定しようとはしません。例えばそれは、エルサレムで行われた奇跡というならば、例えばそれは、38年間、床に伏せたままの男が、イエス様によって起こされた時に、立ち上がり、床を取り上げて、自分の家に戻っていったという奇跡。その男が宮に入っていき、そして自分の身に起こったことを証ししたという、その出来事。あるいはそれは、生まれつきの盲人の目が開かれたという奇跡。この盲人は周囲からどれだけ責められようとも、私の目を開けたあのお方は真実である。そのように告白を繰り返し、そしてイエス様を礼拝しました。そしてこのラザロの復活の奇跡。イエス様が不思議な奇跡の技を行えば行うほど、どんどん人々の思いがこのイエスへと向いていく。もしイエス様が約束された救い主メシアであるならば、それで良いはずなんです。彼らだって救い主メシアがやがて与えられるという神様の旧約の時代からの予言を信じ続けている、そのようなユダヤ人であったはずです。でも彼らは認めないんです。どれほどの印が、証拠としての奇跡が積まれようとも、目の前に積み上げられていこうとも、報告が寄せられようとも、彼らの心は、そして目は閉じられたままである。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も奪い取ることになる。彼らは責任感を抱いているんです。自分たちがこの土地を、国民を守らなければならない。この土地と彼らが口にしている言葉、 特にですね、それはイスラエルの地、あるいはその中心であるエルサレムの地、さらには、まあ、パリサイ人たちがここにもいて、そして祭司たち、サドカイ人たちもここにいるということ、それは神殿を特に指していたと思われます。この当時、紀元30年前後、紀元30年前後、今から2000年前の紀元30年前後、ユダヤの地域は、イスラエルの地域はローマ帝国の支配下にあり、使わされているローマ総督が統治をしている状態。このローマ帝国の、そしてローマ総督のご機嫌を失ってしまったらば大変なことになるというわけです。イエスに人々の思いが集まっていき、民族的な感情が高まり続けていき、そして何かしらの蜂起、暴動が起こるようなことになれば、あっという間にローマの軍隊がやってきて、自分たちの土地が奪われてしまう。この思いを強力に代弁したのが、49節に登場する大祭司カヤパの言葉です。その年の大祭司であったカヤパ。召集された議会に向かって彼は立ち上がり、まあ、最高の権力者ということができます。そして彼は口を開きます。49節と50節。あなた方は全然何もわかっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。これどういう言葉かというと、お前らは皆揃いも揃ってバカ者だというそんな言葉なんです。議会を開いてどうしたらいいだろう、何をしたらいいだろうと右往左往しているばかり。しかし解決策はただ一つではないか。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって私たちにとって得策だということを考えていない。解決策はただ一つ。あの男を亡き者にすればよい。あのイエスという男を葬り去ればいいだけのこと。これが大祭司という立場につくカヤパの言葉だったんです。このカヤパについて少し考えを受けてみたいと思います。大祭司という存在。大祭司という存在。初代大祭司とされたのは、モーセの兄であるアロンでした。この大祭司という存在は、本来は、亡くなるまでが、大祭司として任命をされてから、そしてこの地上の生涯を終えるまでが、その大祭司としての在任期間とされていました。しかし、この当時、それは、もはや、文言だけのものとされていたんです。このユダヤの地を支配するローマ帝国、そしてローマ総督は、自分たちのローマの方針にとって、都合の良い存在を大祭司として据えていました。もし自分たちにとって都合の悪い存在、民族感情をかきたてるような形でその責任を果たそうとする大祭司が現れるならば、ローマ帝国は簡単にその大祭司を罷免し、自分たちにとっての都合の良い人物を据えることをしていたんです。そしてこのカヤパという人物は、ローマ帝国にとって非常に都合の良い大祭司であったようです。記録に残っていますところによると、このカヤパは、紀元18年から紀元36年まで、18年もの間、大祭司としての役割を担い続けたようです。18年という 年月をどういうふうに捉えるのか。一つの事実としては、このローマ帝国の支配の下でこの18年という年月は異例のことでした。異例の長さだったんです。カヤパよりも前の大祭司たちがどのような在任期間であったのか。カヤパの直前の3人の大祭司たちはなんと3年間の間に3人が首となっているんです。ユダヤ人たちの祭司たちの中から信望の厚い者たちが大祭司として選ばれる。しかしあっという間にその大祭司は1年弱の在任期間の中でローマ帝国によって都合の悪い存在とされ罷免されていってしまう。こんなことを繰り返していた中で、このカヤパは18年もの長きにわたって大祭司を務め続けてきたんです。この時点でカヤパの在任期間は期限36年までイエス様のこの十字架へと向かうのが約期限30年前後だとするならば、カヤパの在任期間の中でもやがて終盤に差し掛かる、そのような時期。10年以上にわたってローマの傀儡としてのその大祭司の役割を担ってきたカヤパの言葉、そのように私たちはこのカヤパの言葉を受け止めることができるんです。このユダヤの議会はすでにローマ帝国の手のひらの中にあったと言えます。そしてユダヤ人を代表する権力者であるはずの大祭司もまたローマ帝国の手のひらの中で踊らされている存在だったと言えます。ローマ総督の機嫌を損なえば簡単に解任されてしまう。このカヤパは国民たちの中にくすぶる民族感情をなだめながら、実に18年にもわたってローマのご機嫌を取りながら大祭司としての権力の座にとどまり続けた人物なんです。そんな彼にとってイエスという存在は忌まわしい、自分の身を危うくする存在以外の何者でもなかったと言えるんです。そしてこのカヤパは議会に向かい、国を守るため、私たちのユダヤの伝統を守るため、神殿を守るため、私たちの信仰を守るためという理由を挙げながら、このイエスという男を殺そうではないかと提案をしたんです。まさにスケープゴート、スケープゴートというのは身代わりのヤギということですけれども、まさに身代わりとされる一人の人に責任を、すべての責任をなすりつけることによって、その人を犠牲にし切り捨てることによって、国と組織を、そして国と組織を守るということをイコール自らの身を守ろうとする人間の姿の現れがここにあるんです。そしてこのカヤパの言葉がこの議会の行く末を決めました。53節。そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。それだけではありません。続く12章の10節と11節、次のページになりますけれども、12章の10節と11節、こうも書いてあるんです。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。恐ろしいことがしれっと書かれている、そんなこの11章の後半と、そして12章の前半です。しかし同時に、これが私たち人間の性質と言えるのではないでしょうか。 昨日ある方々と聖書の学びをしました。聖書を共に開いたのは創世記の3章でした。創世記の3章をよく開くんですけれども、罪を犯した後、神様の前に出て行ったアダムは、自分が犯した罪を認めようとはせず、エヴァのせいにしました。妻のせいにしました。妻もまた、自分が犯した罪を認めようとはせず、蛇のせいにしました。責任をなすりつけることによって、自らが犯した罪、自らが負うべき責任と向き合おうとはしない人間の姿。サムエル記に登場するサウル王、ダビデの評判が高まるにつれて、自らの身を守ることに終始し、保身です。まさに保身のために神を恐れることを忘れてしまう、そのような権力者の姿が描かれています。そして、そのサウル王の次に王となったダビデ。バテシバとの不貞を働いたダビデしかりです。自分のその働いた不貞、犯した罪を隠蔽しようとするあまり、彼の感覚はおかしくなりました。不貞を働いた相手であるバテシバの夫であった夫を、ウリアを、権力を用いながら殺してしまったダビデ。しかも預言者ナタンがダビデの元を訪れて指摘をするまで、神の友と呼ばれたほどの人物でありながら、神を恐れることを忘れてしまっていた、その現実。使徒の働きに登場するアナニアとサッピラの夫婦しかりです。教会の中での評判評価を手に入れるために平気で偽りを、口裏を合わせて平気で偽りを口にしていった二人。神の前にあること、神を恐れることを忘れてしまい、人に対する自分の立場や対面、自分の地位や身分、その組織の安泰というものに懸命になるとき、保とうとしていくとき、まさに人は善悪の基準を自分のものとしてしまい、その愚かさに気づくことができない。悔い改めというのは、自らの在り方、そこに覚えた罪や責任、そのことを認めて、それを離れて神様の方向へと完全に自分の歩みを変えていく。しかし、人がうちに持つこの自己保身、政治の世界においても、様々な企業の中で何かしらの問題が明らかになるときにおいても、友人関係の間でも、あらゆる人間関係の間で、私たちがまず考えてしまうこの自己保身の問題。カヤパは大祭司という特別な立場にありながら、神様の前に立つ存在でありながら、自分が口にしていることの愚かさ、恐ろしさ、自分の態度の醜さに気づくことができないんです。私たちはどうか。私たちの目は、思いは曇らされてはいないか。私たちの心は絶えず主を恐れ、また主に従いたいと切望しているのか。悔い改めて、主に従いたいと切望しているのか。このことが問われています。さあ、そして神様の主権ということ。ヨハネは筆を進めます。51節からトーンが変わります。最後の場面。私たちの人間の醜さ、愚かさが浮き彫りにされたこの場面。この議会の場面。 読むだけで気が重くなるような場面が描き出された後に、ヨハネは、ところでという言葉を持って、51節と52節の言葉を続けて記していくんです。そしてこのヨハネの言葉にこそ、私たちにとっての希望が表されているんです。51節と52節、ヨハネはこう記しました。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。その年の大祭司であったので、その年の大祭司、その年の大祭司2回繰り返されていますけれども、その年というのは、イエス様が十字架にかけられる年の大祭司であったということなんです。この直後に杉越の祭りが始まっていきます。ヨハネは、このカヤパ、自分の権力に腰を下ろし、そして自己保身のためにイエスを殺せと、そのように命じていった。このカヤパ。しかし、こんなカヤパの口を通してであっても、それは神様が語られた予言であったと説明をするんです。カヤパ、権力の座に腰を下ろし自分の身を守ろうとして、救い主であるイエスを殺そうと企む男。カヤパ。しかしヨハネはそんな人物の口を通してもまた神様が予言をしたと述べるんです。イエス様に対する憎しみと苛立ちを募らせるカヤパは、イエスの命は自分の手のひらの中にあると考えていました。あんな男を葬り去るのなど私の権力をもってすれば簡単なことだと考えていたはずです。しかしヨハネが表すのは、そんなカヤパの存在とその唇もまた神の手のひらの中に、神の主権の中にあったという事実なんです。ここでカヤパをはじめとしてユダヤの議会の議員たちは、ローマ帝国との関係を保つために懸命に計画を立てます。彼らは必死で国を守る、土地を守る、神殿を守るためにと考えるんです。計画を立てるんです。しかしこのヨハネの福音書が書かれたのは紀元約100年ぐらいと言われます。この時よりもあと70年後ぐらいだと言われるんです。その後のユダヤの歴史を見続けてきた著者のヨハネとその読者たちとはよくわかっているんです。その70年の間に何が起こったか。このヨハネの福音書11章の時点からやがて約40年後の紀元70年に、結局のところ攻め寄せたローマ軍によってエルサレムの町も、そして神殿も破壊し尽くされてしまうことになります。イスラエルの国が滅亡をします。彼らがイエス様を殺すことによって守ろうとしたものは、儚くも滅ぼされていくことになるんです。人の思いの儚さと神の主権ということの対比が浮かび上がる事柄です。もしこの場面、そこにもし神がいなければ、神様がいなければ、それは単なる悲劇として記憶されることになった出来事です。議会が召集されて、一人の人物がスケープゴートとして殺されることに決まった。人々の人気を博した一人の人物が負わなくても良いはずの責任を負い、責めを受けて無残にも十字架刑で殺されていくことになった。しかし私たちは信仰を持って、そこに神様の主権を見ることができるものとされているんです。国民のために、ユダヤ人のために命を捨てようとしていたイエス様のみならず、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも自ら死のうとしておられたイエス様。 イエス・キリストを信じるすべてのものが、ユダヤ人だけではなく、キリストの名のもとに一つに集められる。この神様のご計画が、大きな大きなご計画が、イエス様の死を通しても進められ続けている。まさにその言葉の実現として、私たちはイエスの死によって、この十字架を私たちの頭上に掲げながら、今日も一つに集められて礼拝を捧げています。ヨハネが丁寧に記した十章のイエス様の言葉、私は良い牧者ですの言葉、その言葉が今日の箇所と重なって浮かび上がってきます。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。神様の主権、この主権の中に置かれている私たちであることを覚えたいと思います。神様を恐れることをやめるとき、またこの主権を認めない、認めることができなくなるときに、私たちは懸命に自分自身で鎧を着込んでいくことになります。自分自身を守るために。しかし、私たちが恐れるのは誰か。私たちが認めるのは誰の主権であるのか。神様の前に立つときに、私たちが自分で築き上げた、着込んでいった鎧が一つ一つ取り除かれ、私たちの主に対する信頼とともに、私たちは自由にされていく。神を恐れれば恐れるほど、自分自身、あるいは人を恐れる、このところから解放されて自由にされていく。神様が備えてくださっている悔い改めの道、神様との交わりが私たちの前に置かれています。さあ、どのように私たちはそのような神様に対して応答をしていくのでしょうか。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。ラザロの復活の場面に合わせたユダヤ人たちの姿、またそれを受けて議会を開いた議員たちの姿、大祭司カヤパの姿、アダムとエヴァが神様の前に罪を犯した時から共通する私たちの恐れであり、また私たちの性質であることを思わされます。しかし神様、あなたはそのようなまさに罪の鎖から、現実から私たちを解き放つためにイエス・キリストを遣わし、そしてその命を捧げることによって、自らその命を捧げることによって私たちをその罪の縛りから解放してくださいました。私たちが目の前にする様々な現実があります。自分自身の罪の現実、また人の罪の現実、この現実の中で私たち、がんじがらめに縛られて、そして、身動きが取れないような、 そのような思いに陥ることがあります。しかし、あなたの主権がすでに私たちのすべての歩みの上に置かれているということ、私たちは主の主権の中にあるということ、今日もそのことを教えてくださいましたから、ありがとうございます。この場所で共に礼拝を捧げているお一人お一人が、それぞれに抱える様々な事柄、主はすべてをご存知ですから、その事柄の中にあっても、必要なことを教えてくださり、また同時に絶えず目を開いて、すべてが主の主権の中にあることを認めていく、そのような信仰を備えてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。イエス様の予言の通りに、私たち今日も集められています。私たちの主イエス・キリストを心から礼拝します。救い主、キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。